皆さん、こんにちは。チョン修行です。じゃあ、お盆近づいてきてるところで、まだまだ暑いですね。皆さん、お元気ですか？来週は、うさくないが予想されていますが、市場の展望、必要になると思います。じゃあ、来週の市場展望、スタートします。最初に今週の結論から申し上げましょう。今週の東京市場11日の火曜日が祝日で休みとなります。実質的に4営業日なんですが、それ以外でもうお盆休みに入ってますね。機関投資家の売買も減ってきますから、商いは細い1週間となります。その中で相場の方向性を決めるのは12日水曜日の夜に出るアメリカの7月消費者物価指数 CPI です。東京市場がこれに反応するのが翌日13日の木曜日です。しかも13日の夜には今度は PPI の方が待っています。それに30年債の入札、またアプライドマテリアルズの決算が並びます。なので今週のボラティリティは13日の木曜日にピークを迎えることになります。全体まとめると、方向としては上値を試す形となりそうですが、基本的な姿勢は、新規の買いは13日までは待つのがいいでしょう。12日までの2営業日は、指数を動かす国内の材料が乏しく、そこで作った持ち高は CPI 次第でそのまま含み損に変わる可能性があります。動くのはやっぱり13日の寄り付きを見てから、と決めつけてください。それでは各市場別に詳しく見ていきましょう。日本株の7日の終わりね、6万5606円で終わっています。さて、今週の日本株で一番抑えておいていただきたいのは、半導体株の決算ですね。日経平均への寄与度が高い半導体主力の決算が、先週までに全て出揃いました。アドバンテストが7月29日、東京エレクトロンが30日、キオクシアホールディングス31、ソフトバンクグループは8月6日、そしてレジャーテックも同じ8月6日です。つまり今週は指数を一銘柄で振り回すような、そんな国内材料はありません。その構図が一旦途切れる週となります。まあ、これでボラティリティは少しは落ち着いてくるかなと思います。では、半導体の材料はどこで出てくるかというと、冒頭で話した通り海外ですね。13日の木曜日にアプライドマテリアルズ、それに加えて、ホンアイ精密工業、ファクスコンです。そして、テンセント、中国のですね、この決算も予定されています。日本の半導体関連は、この海外での数字を見に行くことになります。見に行くことってどういうことかというと、それを見て影響を受けるということです。そして、国内の決算なんですが、こちらも収録は一巡しています。残っているところで注目されるところは、10日の楽天グループぐらいですかね。そして12日は東海海上ホールディングス、14日のアシックスなどですね、指数を大きく動かすような力にはちょっと限りがあります。じゃまとめて考えると、相場は前週までの決算内容を反映した選別に移ります。先週の決算で買われていたのは、フジクラ、ルネサンスエレクトロニクス、そしてイビデン、オムロンといったところですね。その一方で、中身にネガティブサプライズはなかったのに材料で出尽くして売られてしまったという AI 半導体関連株も相当数はあります。この両者の間で資金の入れ替えが起きやすい局面でもあります。つまり、売られていたんだけど、よくよく考えると、これだけの業績を持ってで売られるんだというものは、後から注目されて拾われる可能性は十分あります。じゃあ、それから今週の商いは薄さ注意するようにしてください。お盆休みなので、機関投資家が売買が減ってきます。その代わり増えるのは、個人投資家ですね。個人投資家の影響度が大きくなると、その特徴は、低位株、また材料株の突然として高くなるというような、また急落する、ボラティリティが高くなる動きが見られます。指数が上下しても、まあ、出来高を伴っていなければ、方向が決まってからの判断にするのがいいでしょう。逆に言えば、軽くは動かないように考えるようにしてください。そして、テクニカル的に、今、結構面白いところに来ているんですね。移動平均線はすでに60日移動平均線を下にデッドクロスしています。その の間にちょっと入ってきています。60日移動平均線が抵抗になるのがもう明確に見えているんですが、横ばいになってから20日移動平均線をもう一度下に抜けてきたというのが確認できると、さらに調整が深くなります。逆に言えば、上昇の条件になるためには、60日移動平均線の抵抗、これを1回上に抜けてきて、直近で作っているフィボナッチで236に当たるところ、ここを上に抜けてくることによって上昇トレンドへの復帰が確認できます。続いてはアメリカの株を見ていきます。まず先週末の数字から考えてみましょう。7日のニューヨークダウ前日比です。151ドル高を記録しています。54,036ドルを記録しています。SP500 指数47.68ポイント高、7,757ポイントで最高値を更新をしています。ナスダック総合指数も342高、26,692万7000を突破するところだったんですが、そこで今、直前で止まっています。日本市場でも伝えましたが、今週の最大の材料になるのは12日のアメリカ7月 CPI です。市場予想は前年同月比で約3.4%、焦点はサービス価格の弾力性がどれぐらいあるのかということですね。ここが重要なところなのですが、雇用は明らかに減速しています。それでも物価の強さが意識されてしまうと、雇用が弱くても利上げが必要だという議論が息を吹き返します。実際、FRB 議長は今後の数週間のうちに公表されるインフレ指標が強い内容だとなった場合は、市場で利上げ観測が強まる、そして政策金利を引き上げる余裕があるという趣旨の発言をしています。特に CPI と PPI は、この発言を試す材料になるわけです。逆に、鈍化が確認されれば、雇用の弱さと合わせて、金利低下が進んで、株式には強い追い風となります。そして、債券の需給も見ておく必要があります。11日から13日にかけては、3年債、10年債、そして30年債の入札が続いて、これが低調で、アメリカ長期金利が上昇すれば、CPI の中身に関わらず株式の中華となります。そしてテクニカル的に見ると、ダウは史上最高値を更新をしている。そして SP500 も更新をしている。そこから1回は足踏みをして、またもう一度更新をするかどうか今悩んでいるところですね。次は為替市場を見ていきましょう。最近注目度が高いところですね。ドル円のレートは156円から160円のレンジだと、ちょっとこっくりした数字を伝えるしかないのが申し訳ありませんが、今、介入がまたどこから出てくるのか、もういつでもやりますよというふうに発言をしてますので、みんなとにかく節目を突破するところではすごい足踏みをしているのが見えますね。156円から157円とかですね。157円からまた158円に近づいてくると、もう直前で止まるとか、それがもう躊躇しているところがよく見られます。で、7日の終値としては157円80銭の付近です。30日から31日にかけては164円付近から8月3日の155円21銭まで約4営業日で9円近く下落しています。まあ、ここまで動いてしまうともう太刀打ちできないですね。その後は買い戻しが入って、足元で158円台、介入で下げた分の約3分の1程度を戻した位置にいることになります。じゃあ、この為替市場を動かすのは、来週は特に日本が商いが薄くなりますので、アメリカ側の方に頼ってしまうことになります。12日の CPI が強ければ、アメリカの金利上昇を通じてドルが買われる。そうなると、円安が進みますね。そして弱ければ、利益確定の売りが出やすくなります。当局側の発言を見ると、アメリカの財務長官が必要であれば、追加の日米共同介入への 参加をためらわないようという、もう露骨に出るんですね、その使命。そして今回の協調介入を受けて、9月の日銀会合での追加利上げの可能性が高まったという見方は出ているところです。ファンダメンタル的にはこの2つを押さえておいていてください。お盆の期間はまあ少ない売買で値が飛びやすくなりますので、ポジションを外してゆっくりした方がいいんじゃない。そしてテクニカル的に見ると、現在は158円を挟んでの動き気になっています。毎日変動性が高いですね。長い下髭がずっと残っているというのがこれ印象的ですね。続いて長期金利見ていきましょう。まず国内の長期金利は4月の10年ものの国債の利回り2.70から2.9%の推移を想定しています。8月6日時点の水準2.765%でした。こちらはチャートを見た方がいいですね。上の方がアメリカの10年もの、そして下が日本の10年ものの利回りです。で、先週の中では8月4日に2.855%まで上昇する場面がありました。これは1996年10月以来のおよそ30年ぶりの高さ、およそ30年ぶりの高さです。上限の2.90%というのは7月9日につけた2.875%を上向けた先ですね。で、国内の方向としては上昇圧力が優勢だと思っています。積極財政への警戒が残る上に、協調介入をきっかけとして9月の日銀の追加利上げを織り込む動きが出やすくなります。7日の月曜日には7月の会合の主な意見、13日木曜日、7月の国内企業物価指数、それぞれ議論の進み具合と輸入価格が取引価格にどこまで波及したかが確認できます。しかし、とはいえ一方的な金利上昇にはなりにくい局面でもあります。介入で円安が一服したことは、輸入インフレの圧力を弱める方向に働きます。また、アメリカ長期金利が雇用統計を受けて低下したことも、国内金利の上値を抑えます。上を試しながらも上げきれない、まあそういう一週間になりそうですね。はい、次はコモディティ市場も見ておきましょう。まず原油から見ていきます。そこ硬い展開が続きそうですね。原油先物は底堅い展開が予想続きそうです。WTI 先物9月切りの7日の終値は前日比で0.84ドル、1.09%高い、1バレルあたり78ドル付近です。価格の背景になっているのがホルムズ海峡です。イランとオーマンによる解放の合意案に、アメリカとイスラエルの船舶の通行を禁止する内容が織り込まれたと伝わっています。正常化にはまだ時間がかかるという見方が買いを支えている構図で、交渉の進展次第では振れ幅が大きくなりやすい。この状態というのは変わりません。原油が再び上昇すれば、インフレ懸念を通じて株式市場の中華になります。で、チャートの下の動きが WTI 先物の動きなんですが、上昇したとは言ってもまだ下げてきた底値圏にあるのは間違いないですね。しかし、いつでも急変して上に抜けてきやすいというところは変わってはないですので、気をつけるようにしてください。続いて上のチャート、ゴールド見ていきましょう。こちらは急伸しました。特に先週の動き、激しかったですね。1日で200ドルぐらい上げてるところもあります。雇用統計を受けた利上げ観測の後退と、またドル安が買いを誘っています。で、今週は12日の CPI が分岐点で、インフレが強くなっていれば、金利を生まないが、ゴールドには逆風となります。その逆に、インフレ懸念が弱ければ、実質金利の低下を通じてさらに変わりやすくなります。で、本文中でちらほら言ってきたんですが、今週の主なスケジュールを見てみましょう。注目度が一番高いところは12日と13日だと話をしましたね。アメリカの方で CPI、そして13日には PPI が発表されます。で、13日の木曜日はアメリカ市場が CPI の結果を織り込む最初の取引日でもありますが、個人中に7月の国内企業物価指数、そして夜は PPI 発表されるとともに30年ものの入札、アプライドマテリアルズの決算、物価 国家指標と債券需給と半導体の需要見通しが24時間のうちにわっさと出てきます。これは全部折り重ねられます。だから今週のボラティリティはこの13日の木曜日にピークを迎えますので、これを過ぎてから少しずつ打診買いを入れていてもいいでしょう。じゃあ今までのことをまとめて戦略について考えてみましょう。新規の買いは13日の木曜日まで待つという話をしました。13日の反応は上げ幅ではなく業種の広がりを判定するのがいいでしょう。12日の夜の CPI が今週の相場の前提を決めますが、東京市場がその価格、CPI が落ち着いた内容なら AI、また半導体だけでなく内需、また金融にも買いが入って、当初プライムの値上がり銘柄は全体の横割りを込める。CPI が落ち着いている内容なら AI、半導体だけではなく内需、また金融にも買いが入る可能性は高くなります。その逆に上げているのが半導体だけなら、それは戻りではなく単なる買い戻しに過ぎないですね。先週の7日は日経平均下げながら値上がり銘柄数が6割を占めました。この数値を今週も維持できるかどうかを見てください。では2つ目の戦略です。決算で評価された銘柄に的を絞ることが必要になります。国内の主力決算は一巡していて、指数を動かす個別の銘柄は今週ないということはもうすでに伝えた通りです。そして選別の目は前週までの決算で通期計画を引き上げた銘柄、また AI データセンター向けの需要が数字で確認できた銘柄などに注目したいですね。この2つに代償を絞って、決算前の期待だけで買われている銘柄からは離れるのが良いでしょう。今回の大盤だけじゃなくて、毎年思い出してほしいんですが、指数を追う理由が乏しい週は、個別の裏付けがある銘柄しか持たないということを、これが基本原則として持っておいてください。それでは具体的にはどんな銘柄があるのか、これはあくまでも私が買ってくださいということじゃないので、ご自身で判断をするようにしてください。ただ単に客観的なデータに基づいて、ちょっと選別をしてみます。先話した条件に合うようなものを探すんだったら、例えばパナソニックホールディングス6752ですね。選定した理由としては、AI インフラ周辺の事業、例えばデータセンター向けの蓄電システム、また電子材料などの需要拡大が業績を牽引しています。直近の決算発表においては、AI インフラ関連の需要好調を踏まえた、通期の業績見通し、上方修正も発表していますね。単なる概念やまたテーマ線にとどまらず、AI データセンター向けコンポーネントの受注上が実際の売上また利益数値として顕著に現れていますので、注目するのにも十分値するでしょう。そしてやはりアメリカの方で AI で関連して注目するなら、パランティアテクノロジス PLTR を選定しています。選定した理由としては、企業向けの AI プラットフォーム AIP の導入が急加速していて、最近の4、直近の四半期決算では前年同期比で大幅な売上成長を記録しました。これを受けて主要指標における通期業績ガイダンスを全般的な大幅上方修正をしています。特にこの銘柄は、まあ、2、3年前の年末講座から私が、まあ、数年にわたってずっと保持したい銘柄として取り上げた銘柄でもあります。AI ソフトウェアビジネスにおいて顧客獲得がそのまま売上高とキャッシュフローの急増に直結していることを数値で証明した一等買いの銘柄です。そして、しつこいようなんですが、注意点についてもう一度話をします。薄商いの値動きは信用しないこと、この一つだけです。それでは今週も一週間頑張っていきましょう。皆さん、今日も長い時間最後まで聞いてくださいまして、ありがとうございます。ここまでジョン修行でした。皆さん、ますます幸せになってください。